様、おはようございます。以前新聞にこんな話が掲載されておりました。某社では社員ある会社でですね、某社で社員を集めた決起集会があり、社長がこう言いました。諸君、もう後戻りはできないぞ。すでにサジは投げられたのだ。サイは投げられたと言いたかったんだと思いますけれども、イエス様は決してサジを投げたりするお方ではありません。イエス様は私たちを決して見放さず、見捨てないと言われました。今日も私たちを見捨てることがないイエス様の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。今日は宿題の A コース、ヨハネによる福音書11章からご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。聖書協会共同訳では新約聖書の184ページ下の段になります。口語訳では157ページの下の段になります。ヨハネによる福音書の11章1節からもう一度お読みいたします。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからなお2日間同じところに滞在された。先々週ヨハネによる福音書には7つの印があるという話をさせていただきました。印、それは神様が今ここで働かれているということを指し示す印であります。印、それは私たちをイエス・キリストを信じる信仰へと導く標識であります。ヨハネによる福音書は明確にこのように記されております。ヨハネによる福音書の20章の30節以下にこのように書いてあります。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。これらの7つだけではなくて、多くの印をイエス様はなされましたが、このヨハネの福音書にはすべてを記録しているわけではないというわけであります。ただこれらの印が記録されたのは、それはイエス・キリストが神の子メシアであると信じるためであるというわけであります。信じてイエス・キリストの御名によって命を得るためであると。イエス・キリストを信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つからであります。さて今日の箇所は7つの印の7番目の印であります。舞台となっているこのベタニアという村はエルサレムの東3キロのほどのところにあります。 Google マップで調べますと、この大和の教会から中央林間の駅までがだいたい 3.5 キロほどであります。つまりそれよりも近いということであります。イエス様はこの時点で10章40節に書いてありますように、エルサレム議会の知見の及ばないヨルダンの向こう岸にいたわけです。そこはバプテスマのヨハネが水のバプテスマを授けていた場所でした。そこはイエス様が水のバプテスマを受け、聖霊が鳩のように天から下ってとどまったという場所でした。そこはバプテスマのヨハネがイエス様を世の罪を取り除く神の子羊だと指し示した場所でした。マルタとマリアとラザロの兄弟たちはベタニアに住んでおりました。2節にはこのように記されております。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。 時系列が混乱すると思いますが、このマリアがイエス様に香油を塗ったという話はこのあと次の12章に出てくる内容なんです。その話をする前に説明で使っているということは、このヨハネの福音書を最初に読んだ読者たち、初代教会の人たちにとって、このマリアがイエス様に香油を塗ったという話はとても有名だった、それほど有名だったということであります。マルタとマリアとラザロの兄弟はどちらかというと裕福な家庭だったように見えます。というのも、まず12章でマリアは高価な香油を持っていたというんです。また11章31節でマリアを慰めていた人たちが存在していたということがわかります。さらにラザロは洞窟の墓に安置されていたとあります。これらのことを総合的に考えますと、マルタとマリアとラザロの兄弟たちはそれなりに裕福な家庭であったようであります。ところが彼らが住んでいたこのベタニアという場所の意味は、貧しい者の家という意味なんです。ベタニア、それは貧しい人、病気の人が住んでいた地域だったんです。ラザロという名前は神は助けという意味のエリアザルのギリシャ語名でありますが、当時よく使用されていた一般的な名前でありました。大事なポイントは、ラザロも普通の人間であり、彼もまた死を免れない存在であったということであります。人間は死亡率 100% であります。ただしラザロはイエス様が愛する友人の一人だったわけです。ラザロが病気だったので、ラザロの姉妹たちはイエス様にメッセージを送りました。3節をご覧ください。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられるものが病気なのですと言わせた。あなたの愛しておられるものという表現は独特であると思います。原文を直訳しますと、見よ、あなたが愛している人となるんです。リビングバイブルでは、あなたが心にかけてくださっているラザロがと訳しております。マルタもマリアもイエス様がラザロのことを気にかけてくださっているということを確信していたということであります。そもそもイエス様が愛しておられる、イエス様が心にかけてくださっているという確信があったから、彼女たちは大胆にイエス様に求めることができたんだと思います。ずうずうしく感じるかもしれませんけれども、自分は神様が愛しておられるものという確信を持つということは、これは大事なことだと思うんです。神様は私のことを心にかけてくださっていると言い聞かせるということは大事なことだと思うんです。自分だけでなく、自分の家族も兄弟も友人も神様が愛しておられるもの、神様が心にかけてくださっている人という確信を持つならば、私たちの視点は変わるんだと思うんです。例えばこの大和の教会に就任して驚いたことの一つは、皆さんが大川先生宛てに何でも祈りの課題を書かれているということであります。家族のこと、友人のこと、それだけではなくてですね、家で飼っている小鳥や猫やうさぎのことまで、それはですね、もう大川先生に愛されているという確信があるからだと思います。ですから、なおさら、なおさら、もし神様に愛されているという確信があるならば、どんなことでも神様に祈るんではないでしょうか。聖書はラザロだけでなく、マルタとその姉妹マリアもイエス様は愛しておられたと言ってるんです。五節をご覧ください。五節にこう書いてあります。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。リビングバイブルでは、心から愛しておられましたと訳しています。イエス様はラザロだけではない、マルタとマリアも心から愛しておられたと言うんです。 最も聖書が語っている革新的なメッセージ、それは神様は全ての人を愛しておられるということであります。このヨハネによる福音書の3章16節にこのように書いてあります。神はその一人子イエス・キリストをお与えになったほどによう私たちを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。神様はあなたを愛しておられます。神様はあなたを愛しておられます。だから私たちは今自分のことを神様が愛しておられるものと確信を持って言うことができるんです。いかがでしょうか。ご一緒に宣言 しませんか。私は愛し神様が愛しておられるもの、ご一緒にお願いします。はい、私は神様が愛しておられるもの。アメン。神様は私のことを愛しておられる。それだけでなく、私の家族、私の兄弟、私の友人を愛しておられる。その根拠はイエス・キリストの十字架であります。イエス様は私たちを愛するがゆえに、私たちの罪のためにあの十字架にかかって死に葬られよみがえられました。私たちは十字架を見上げるときに確信を持つことができます。神様が愛しておられるものであると。ですから確信を持って神様に祈ろうではないでしょうか。主よ、あなたの愛しておられるものが病気なんです。主よ、あなたの愛しておられるものが問題の中にいるんです。イエス・キリストの十字架を見上げるならば、この神様の愛に疑問を挟む余地はありません。問題は私たちが願うように私たちのタイムテーブルでイエス様が動かれることがないということであります。イエス様はマルタとマリアとラザロの兄弟たちを愛していましたが、彼女たちの求めに応じてすぐにベタニアに行くことはしなかったんです。聖書はこのように言います。6節、ラザロが病気だと聞いてからなお2日間同じところに滞在された。神様は私たちの祈りを聞かれるお方でありますが、私たちの祈りに縛られたり強制されたりすることはありません。神様は神様ですから。神様は私たちの祈りを聞き、私たちの祈りを用いて私たちの祈りに応えられるお方であります。ただし神様の方法で、神様の時にそれは成し遂げられるわけであります。神様の方法、神様の時が理解できなくて、時として私たちは神様は自分のことなんか気にかけておられないんではないかと、そう思ってしまうわけであります。しかし誤解がないように聖書は明確に記しております。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。今答えが見えないのは、今その時が来ていないのは、神様が私たちのことを心にかけていないからではありません。愛しておられたとはっきりと聖書が語ってるんです。神様が愛しておられるということは疑問の余地はないんです。それではどうして答えが見えないのか、どうしてその時がまだ来ないのか、その理由をイエス様はこのように言っております。4節、イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエス様はこの病気の目的は死ではなく神の栄光のためであると言われたんです。 私たちの祈りの答えが今見えないのは、その時がまだ来ていないのは、神の栄光のためであると神様はおっしゃられるんです。イエス様は神の栄光のために神の時に行動されました。イエス様は彼らを愛していました。ただイエス様は神の栄光のために行動されたんです。私たちの祈りの答えが見えないのは、その時がまだ来ていないのは、神様が私たちのことを愛していないからではありません。愛しておられるんですが、すべては神の栄光のため。ソリデオグロリアですから、今年の年間聖句を告白する、日々告白するというのはとても大事なことであると思います。ご一緒にお願いしたいと思います。ご一緒にお願いします。はい。それでも私は主にあって喜び、我が救いの神に喜び踊る。アメン。もっとも、このあとラザロは死んでしまいます。しかしイエス様はラザロにもう一度命を与えることによって、ご自身が命を与える神の御子、三位一体なる神の第二位格であるということを証明されるわけであります。イエス・キリストこそよみがえりであり命であるということを明らかにされたわけであります。ラザロの姉妹たちはこの時のイエス様の行動を理解することができなかったと思います。人間的な視点から見るならば不自然だからです。弟子たちもこの時のイエス様の行動を誤解しておりました。弟子たちはついこの間イエス様を石打ちにしようとしたエルサレムから3キロのベタニアに行くのは危険だと考えていたわけです。私たちもイエス様の行動が理解できない時があるわけです。誤解してしまうことがあるわけです。いずれにせよ弟子たちもラザロの姉妹たちも死んだら終わり、そう思っていたんだと思います。しかしイエス様にとって死は終わりではありませんでした。人はこれでおしまいと終止符丸句点を打つわけです。しかし神様はその句点を当て点に変えて次の文章を書かれるお方なんです。私たちはそのことを理解して祈る必要があるわけです。なぜなら神様は私たちが考えることができる狭い範囲の中で行動される方ではないからであります。神様は私たちの願い、考えることすべてをはるかに超えて叶えることができるお方であります。アメン。イエス様は言われました。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。このイエス様の言葉は、病気が癒されることによって神の子がそれによって栄光を受けるという意味として理解することができます。私はイエス様が病気を癒すお方であると信じております。神の栄光のため、私は病気が癒されるように信じて祈っております。またこのイエス様の言葉は、イエス様が死んだラザロに命を与えることによって神の子がそれによって栄光を受けるという意味としても理解することができます。もっともイエス・キリストを信じる者は死んでも天国の希望があります。死んでも生きるとイエス様はおっしゃられたんです。ラザロもこの時は生き返りましたが、やがてこの地上を去りました。実際初代教会の人たちのものと思われる骨壺が発見されてるんです。その骨壺にはラザロやマルタ、マリアの名前が刻まれているんです。しかもこのマルタとマリアの名前は一つの骨壺に二人の名前が刻まれているんです。それでその骨壺はこのマルタとマリアのものではないかと言われているんです。イエス・キリストを信じる者は死を超えた希望、 復活があるんです。イエス・キリストを信じる者は死を超えた希望、復活の希望があるんです。死んでも生きるんです。マザー・テレサは死の直前に、死ぬことは怖くないんですかと尋ねられた時にこう答えたそうであります。どうして怖いんですか。死ぬことは神の家に行くことです。恐れたことはありません。それどころか楽しみにしています。私が今回導かれたのはこのイエス様の言葉の後に続くところであります。11章の5節をご覧ください。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからなお2日間同じところに滞在された。実はこの6節の前に原文では従って、そのようなわけでという単語が入ってるんです。それで新改訳の第3版では愛しておられた、そのようなわけでそのおられたところになお2日とどまられたと訳してるんです。マルタやマリアにとって一刻も早く来てほしいという場面であります。実際イエス様が来られた時に嫌味にも聞こえるんですが、マルタが言うわけです。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと。ですからここはそのようなわけでではなくて、しかし、けれどもという逆説の接続詞の方がふさわしく見えるわけです。実際に新改訳2017ではしかしという接続詞を補っているんです。愛しておられた、しかしその時いた場所に2日とどまられた。確かにこの方がすっきり理解できると思うんです。でも原文は愛しておられたということに対する結論がなお2日間同じところに滞在されたという文章なんです。愛しておられた、だからなお2日間同じところに滞在されたと。イエス様がなお2日間滞在された、同じところに滞在されたのは彼らを愛していたからだというんです。理解しにくいことでありますが、神様は愛してるからこそ、だからあえてマイナスと思えるような出来事を私たちが体験することを許されるんだというわけであります。マイナスは必ずプラスになります。しかし大川先生がおっしゃるように、そのマイナス体験そのものにも意味があるわけです。神様は私たちを愛しているからこそ、そのようなわけでマイナスと見える出来事が起こることを許されるというんです。私たちは神様に祈ります。どうしてこんなことが起こるんですか。神様は言われます。あなたを愛しているから。神様の答え、それは神の栄光のためである。私は2020年新型コロナに罹患し重症化しました。まだ第2波と呼ばれた時で、治療法もなく、そもそも検査そのものが受けられない、そういう時期でありました。私は手洗い、うがいはもちろんのこと、外出も控えてマスクもしっかりして気をつけて生活をしておりました。ところが血中酸素濃度も 80% 前半ということで、救急車で総合病院に搬送されました。そこで新型コロナに罹患しているということが分かって、コロナ専門病棟に救急車でその病院のところから移されたんです。でその時に救急車にもうカバーされて乗せられた時に、そばにいたお医者さんが妻にこう言ったそうです。最後のお別れをしてくださいと。隔離病棟に到着しますと、全身防護服を着たお医者さんが 未知の病で治療法もわからないので覚悟してくださいと、そう私に言いました。でもその時私はもう自分でも驚くほど平安だったんです。もっと取り乱すかなと思っていたんですけれども、不思議な平安に包まれたんです。もちろん家族のこと、教会のこと、いろいろ考えました。でも考えてみると、すべて神様の御手の中にあることなので、神様あなたにお委ねしますという感じでした。もう少し神様に用いられたかったという思いはありましたけれども、でも神様がそうおっしゃられるならという、そういう気持ちだったんです。そんな中で病室に戻って、横になってふと、SNS を見ますと、妻が私のことを祈祷課題として投稿していたんです。そしてそれに対して多くの方が私のために祈ってますとコメントしてくださってたんです。それを見ながら、あ、こんな自分のために多くの人が祈ってくれてるんだと感動したんです。その時、ああ、祈りというのは感じることができるものなんだということを感じたんです。その後悪化して、さらに重症者の病院に搬送されて集中治療室に入りました。少し落ち着いて聖書が読めるような状況でありましたので、聖書を開いて必死に聖書を読みました。その中でヤコブの手紙の5章11節の御言葉が私の心に響きました。ヤコブの手紙の5章11節にこのように書いてあります。私たちは忍耐した人たちを幸いなものと称えます。あなた方はヨブの忍耐について聞き、主がもたらした結末を知っています。主は憐れみに満ち慈しみ深い方です。その時私が書き記したのはこういう言葉であります。この試練を耐え忍べばヨブの祝福がある。今日この言葉を聞く必要がある方がいらっしゃると思うんです。この試練を耐え忍べばヨブの祝福がある。ヨブという人は聖書も認める正しい人だったんですけれども、試練にあったわけです。そういう意味でヨブの人生も今日の箇所とすごく似てると思うんです。愛しておられた、そのようなわけでという世界であります。私にとってこの新型コロナで重症化したということは、最終的に神様はこんな自分のことを愛しておられたということを実感する時となったわけです。自分は生きているというよりも生かされているということがよく分かりました。そして何よりも、主は憐れみに満ち慈しみ深い方ですという世界を体験しました。英語の聖書ではこのヤコブの5章11節こう訳してるんです。それは神様が私たちを気にかけてくださっているからです。細部に至るまでしっかりと気にかけてくださっているのです。神様は愛してるからこそ、あえてマイナスと思える出来事を私たちが体験することを許されることがあります。私たちは誰よりもこの真理を神の一人子イエス・キリストに見ることができます。父なる神様は愛してるからこそ、子なる神イエス・キリストがあの十字架で苦しまれることを許されたわけであります。聖書は言います。信仰の導き手であり完成者であるイエスを見つめながら走りましょう。この方はご自分の前にある喜びのゆえに恥をも厭わないで十字架を忍び、神の王座の右にお座りになったのです。いかがでしょうか。今 私は特に神様に愛されている感じがすると、そう思われている方がいらっしゃると思います。そうです、神様はあなたを愛しておられます。今のこの状況は神の栄光のためであると、イエス・キリストを自分の救い主、主として信じているなら、誰でもこの真理を受け止めることができると思います。まだイエス・キリストを自分の救い主、主として受け入れておられない方は、今日、今、この時、イエス・キリストを信じて、この神の栄光のためであるという世界を、ぜひ体験していただきたいと思うんです。イエス様おっしゃられました。もし信じるなら神の栄光を見ると言ったではないか。具体的にこのように祈ることができます。スクリーンに映りますので、ご一緒に読んでいただけないでしょうか。ご一緒にお願いしたいと思います。はい。イエス様、私は罪人です。私の罪を許してください。イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださったことを信じます。私は今イエス様を私の罪からの救い主、人生の主としてお迎えします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン、アーメン。ぜひこの祈りをされた方は教会のスタッフに声をかけていただきたいと思います。一緒に祈りたいと思います。祈ります。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。イエス様、あなたが私たちを愛しておられることを感謝します。神様、あなたが私たちのことを心にかけてくださっていることを感謝します。イエス様、あなたが愛しておられる兄弟姉妹が今病の中にいます。イエス様、あなたが愛しておられる兄弟姉妹が今問題の中で葛藤しております。聖霊様、望んでください。ソリデオグロリア、神の栄光のためである。もし信じるなら神の栄光を見る。聖霊様、どうかこの朝あなたの上からの信仰で弱い私たちを強めてください。生ける神、主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りします。アーメン。